FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは？
本日のテーマは運転。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたしまし。
はい、16畳もありました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、過ごしやすい気候にもなって、でも台風が来たりとかね。
そうですね。
はい、皆さん被害がなければいいですけども、
なんかこの西日本と東日本では、結構天気がパックリ分かれてるみたいな。
パックリ
ここ数日。
あ、そう。
うん、なんか先週もそうですけども、なんか西日本は暑さが残るとか、東日本は快適やとか、まあいろいろ言われてますけど、もう言うても10月ですよ。
そうやんな。
10月の16日、今日は16日ということで、親の日はね。
もう中中旬、10月中旬。
そう。でもまだやっぱ暑いでしょ。
2ヶ月半で今年も終わりや言
う
てんのに。
そう。まだ暑いでしょ。
たまにエアコン
つけたなるでしょ。この10月。
除湿みたいな、西を。ちょっとつけたりするよ。
ああ。で、T シャツと短パンで昼間暑いから出かけて。なら夜帰ってくるとき10時、11時になったら、俺ちょっと寒いな。一枚羽織るやつ持ってきたらよかったな、みたいな。
あ、そうそう。俺夜勤のバイトしてるときはもう一枚羽織ってる。出かける
と
き。
夜ってことでしょ。なんか最近ね、そう持ってきてね、俺も一枚羽織るやつを持ち歩いてるようにしてるよ。
羽織ってはいい日にゃ。
まだいけるかな、みたいな。
たらいいや。
いや、リュックから出すめんどいな、みたいな。
ずっと入れといてもシワとかになるんじゃないの？
そうやね。
で、また毎回出すんだ。
出して。
そっちの方がめんどくさいや。
大変、ほんま。
大変や
ねえ。だから10月もそういうシーズンなんで。
いや、ほんとに季節の変わり目やから。
はいはい。
ね、体調だけほんま気をつけないと。
そうなんですよね。
うん。
これんで、もうあと半月ほどで、11月ということで、
はい。
11月1日にはイナフェス2025ということでね、彦根市のイナエの方の、
はい。
みずほ文化センターの横にある広場でね、
ふれあい広場やった
かな。ふれあい広場で、
大きいとこね。
はい。イナフェス2025、いろんなお店が出て、ステージ上ではいろんなことが行われ、そしてなんと、大声コンテストが開催されるということで。
復活するんすか？
もう復活というか、
はい。
イナフェス、2年前ですね。イナフェス2023。
はい。初めてやった回ね。
はい。まあ、第1回目ですわ。
はい。
の時に大声コンテストがあって、大人の部、子供の部、みたいな感じでざっくり分けたらありまして。
はい。
で、子供、小学生、いかんコーラとかもいっぱい声出してくれはって。で、大人は大人でちゃんと大人の叫びをしてくれはって。大いに盛り上がったということなんです
よ。楽しかった
よ。はい。俺が去年2024、イナフェス2024では大声コンテストがなくなるっていう話を聞いてたんですよね。
どうやら、大声を測る機械がお高いみたいな。
そうそう。
レンタルが。
そうそう。
だいぶお高いからっていうのは聞いた。
あ、なるほど。そういうことなんですね。
それ仕方ないよ。
みたいな感じで。言ってたら、その2024、去年のやつは雨、台風で、中止になりまして。
それ、イベント自体がね。
自体が。で、今年、イナフェス2025、
はい、
形的には2回目なんですけど、まあ3回目。
うん。
で、これでまあ、まだ、復活というのか、再来というのか、どう言うたらいいかわかりませんけれども。
襲来と言ったらいいのかわからない。
来航と言ったらいいのか。ね、ペリーなのか、ザビエルなのかわからないけども。
あれ、海外から来たんや。大声コンテストって。
でもなんかね、こんな感じでね。
はい。
今回もある。で、どういう、またこの大人の部に分けて、子供の部に分ける。多分そういう形になるんかなとは思うんですけど。
いや、分けた方がいいよ。
面白い、これは。
子供たち、やっぱ大人にいたらより緊張するから。いざなんか本番になって出せへん子とかいたから。
あれも非常にやっぱ声、ね、結構、それはお高い機械なんで、はっきりと数字が出るわけじゃないですか。
はい。
どんだけ声出して、もうマイクに向かって言うだけなんで。
うん。
だからこの相性もあるみたいなことをね、俺なんか聞いたよね、うん、それ。
声質ってこと？
声質。あと、喉から出す声とお腹から出す声って、また話が変わってくるわけや、うん。あの、千の風に乗っての、あの、私の お墓の前で、
うん、
あんな人らの声なんて、ボーン行くわけ。
うまいくやろね。
でもこの、要はやんちゃな子らが、おりゃーとか言うてる、
はいはいはい。
やつとまた声質が全然違うやんか。
うん。
だこれでも、関係するんじゃないみたいな。攻略方法があるらしい
やん、
ね、
うん。あ、そうなんや、
う
ん。
どうやら。
発声次第で。
発声次第で。ほら、もちろん、大きい、大声コンテストなんで、声が大きい。
うん。
騒音と一緒で、工事の騒音の音。
うん。
と一緒で、その大きさ、バーンが勝負なんやけど、うん、どうやらそのバーンの中にも作戦があるみたいな話もあったりなかったりらしい。だからほんないっぱいやる機会っていうのが少ないから。
ないないない。
で、どうやって攻略していったらいいかこっちもわからへんけども。
うん。
だからまあ、そうですよね。あとは言う内容ですよね。
うん。
叫ぶ内容。
いろんなこと言ってはったからね、2023年、うん、もう。それも楽しみの一つだったりするね。
そうそうそう。
意外と深いこと言ってたりとか。
そうそうそう。
すごい心からのメッセージもありましたから。
そうそうなんです。
その辺もちょっと楽しみに皆さんぜひ参加してほしいです
が、ね。はい。ね、もし叫びたいなっていう方は当日募集しますんでね。ぜひ。
当日、なんか紙に書くのかな？
そうですね。
うん、なるほど。
エントリー、当日エントリー会場でしていただいて。
うん。
で、選ばれた方は来ていただくという。
うん。なるべくね、エントリーしてくれた皆さんに参加してもらえるように、進行も頑張らないと。
よろしくお願いいたします。
はい、やりますので、ぜひ来てください。
はい。あと、いろんな、ほんま、子供、お子さんも、お子さんから、うん、ね、年配の方まで楽しめる催しがいっぱいあるということなので、5時間、朝、午前中11時から、15時までの4時間か。
うん、短。
4時間にも詰めるだけ詰めるっていう。
ああ、終わり時間は決まってない。そっちは伸びひんねん。
15、
それは
もう。
え？
それはもう15時、もう11時スタート、15時で終了。はい、
うん、
もうの伸び品っていうか。まあ皆さん、出店の方のスケジュールもございますし、
なるほどね、
撤収のスケジュールもございますので、
うん、
15時までということで、
はい、
だから4時間だけで、オールスター感謝祭より短いんで。
な
6チャンネルでやってる。6チャンネル、向こうやったら何チャンネルかちょっとあれ忘れましたけど、
はい、
もうこの感覚忘れてへん、実家帰った時に。
あ、わかる。ほんまフジテレビぐらいじゃない？
そうそう、8ちゃんやろ、カンテレとフジテレビが8ちゃん同士で一緒やろ、
うん、
で、東京の方は4ちゃんが日テレなわけや、
はい。
で、向こう読売は10ちゃんやの。
あ、そうやったっけ、うん、
だから一回日テレの番組、
うん、
思うまい店とか見ようかな思って4にするんやけど、あ、10か。一回、4にしてから10にして。なんかもう、染まってもたわー思って。
ええやん、別に。
あかんもちゃったもん。
で、こっちの方が長いでしょ、だって。
ちょいちょいちょい。
なんて言ってんのなんて
言
う
の？長いですよねっていうのを、
うん、
時間もないんでしょ？
あるよ、
もう。収録。もう、だからね、もう早口で言うたら、チェチェチェチェ。
いや、ならへん。伝わらへんかったら意味ないから。
そんまやで。
そんまやで。あれ NHK も違うからね。
NHK 違う？
だって、
関西は、2ちゃんか。
1と12とかじゃなかったっけ？ 2 と12か。12チャンネルって言ってなかった？
あ、12チャンネルだったか。
そうでしょ？
うん。
うん。
ほえー。もう難しくなってきたな。
野良のほえいただきました。
難しくなってき
た。なってないのよ。
あ、あとですね。
何です
か？我々の所属事務所、ライジングアップというね、
はい、
芸能事務所がありまして、
はい、
そちらに我々所属してるんですけども、
うん、
ライジングアップの YouTube チャンネルの方で、
はい、
私、福原が、
うん、
北海道日本ハムファイターズの、
うん、
エスコンフィールド北海道ホームタウンの、
うん、
行ってきました映像が、
うん、
YouTube で流れてますんで。
いや、見たよ。
あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。
なんて言ってん
の？ありがとうございます。ちょっと早めにもう収録時間が。
そんな早くなかったし、まだ半分も終わってへんから大丈夫やけど。
ありがとうございます。どうでした？
いや、ホテルね、あんなことなってるとは思わんかった。
山下は女野球そこまで好きというか、うん、まあまあまあ、やってたら見るとか、ある程度のルールはもちろん知ってるや
ろ。試合とか見に行こうって連れててもらったら、それなりに十分楽しむ。うん、
あれ、やばかった。
やばかった。まさか。そうなんや。ほんまにディズニーランドって言っていいよな。野球好きの人にとってはって思った。
あ、そうそうそうそう。
うん。たまらんやろな、あんな。
野球好き。別に日本ファイターズを応援してるとか、それ以外の方でもいいんで、エスコンフィールド北海道気になる方が非常に多いと思うんで、
うん、
ぜひね、一回動画見ていただきたい、その YouTube。
うん。
ライジングアップで検索していただいて、
うん、
もうほんまにね、ほんまに野球好き、もう、時間足りひんもん。
そうやね、野球好きじゃなくてもテンション上がったもん。
おはやろ。
うん。
ほんでね、山内さんとか、やっぱ食べ物、お酒とか好きでしょ、うん、
はい。
もう、エスコンフィールド北海道内に、お店めっちゃあるの。居酒屋とか、中華料理屋、お寿司屋さん、イタリアンの店とか。
それも場所によっては試合が見れたりすんのかな。
あ、場所によっては見られると思うし、もう、すぐ裏でも野球やってるから。だからもう、あれ、なんていうの？選手交代、攻守交代の間にパッて行って、パッて買ってテイクアウトして。
テイクアウトもでき
る？パッて席戻ってと
か。ああ、なるほどね。
で、もうラーメン横丁みたいなやつもあって、ラーメン屋が6軒ぐらいバーン並
んで。ラーメンはさすがにパッて買ってパッて戻れへんわな。
ほやけど、試合後とかに。
なるほど。
ね。で、居酒屋もお寿司屋さんめちゃくちゃもう盛り上がりまくりやね。ほんまええとこ。
ね、すごいところ。
ね、ぜひね、エスコンフィールド北海道、ご覧ください。
そうやね、野球好きの人は見てほしいの、絶対な。
見てほしい。
うん。
野球好き、あと、なんかね、野球好きじゃなくても北海道旅行行った時についでに、みたいな。
野球高いんでしょ、あそこ。
あのね、野球してなくても、
うん、
泊まれるんですよ。
まあまあ、でもね、なかなか取れへん言ってたよ。
だから12部屋しかないんで。
うん。
ほんで、俺らが泊まった部屋は、5人までか6人までか泊まれる部屋。
あ、そうね。なんか映像ではそこまで広く感じなかったけど。
あ、5、6人泊まれる部屋。
泊まれるんや。寝れるんや。
そう。で、部屋の料金で割る5できるやん。もし5人で行くやったら。
金額は聞けんの？聞けへんの今。
いや
ー。まあシーズンによるだろうけど。
3万。
1人頭？
いやいや。
え？そんな安いの？
部屋で多分4万、いかへんのちゃうかな。
安いやん。
ただほんと倍率よ。
ああ、まあ。
あと部屋によるよ。まあ、スイート的な部屋やったらめっちゃ高いやろ
う
し。
うん。でもあれやんか、そんな、見れるんやから野球をそのまま。
そうやで、チケットいらんねえで。
って思ったらね、うん、安く感じたわ、今。
チケットいらんねえ。ほい、5人で行ったら1人。
うん。まあ、そこで試合見んやったらね。
うん、1人、5人で行ったら1人1万はいらんと思う。
すごい。
5万はいかへん。いや、もし行ってたらすいません。ちょっとこれは思うの、ちょっといろいろ調べていただけたら
と、うん。でもまあ手が届かへんわけじゃないんや。
ええ。ほんで、野球の試合してへん日も泊まれんねん。で、野球の試合してへん日も居酒屋とか横丁はやってんねん。
グラウンドは特になんかイベントしたりしてへんや。
してはへん。ほら、芝、天然芝をちょっと養生とかしなあかんの。休みの日はちょっと。これかわり、もう無音の球場を楽しめるというか。
まあ、それが楽しいって思えるぐらい野球が好きならね。
部屋のバルコニーから無音の誰もいない球場を、
うん、
とかを楽しむこともできるやろし、あとは日ハムの選手たちが練習してるかもしれんし。
ああ、なるほど。そういうのも見れたりする
し。そう。だからほんまね、チェックインから大変よ。
え？
もうすること多すぎて。
あ、そうなの？
あ、これ見たい、これ見たい、
あっこ
た
い。やりたいこと
か。やりたいこと。ほんで、チェックアウトも9時なんな、朝。
あ、早い、ね、
早い、これは。もうデイゲームもあるやろし。
あ、なるほど。
そのナイトゲームの日ももちろんあるやろうけど、そのもう9時で決まってるから、もう朝、とりあえず温泉行きたいから、もう6時とか6時半にみんな起きて、温泉入って。
あ、
もうすぐ出なあかん。
何泊ぐらいしたい？
ああ。
やったら十分楽しんだって。あそこだけ、北海道他行ったらあかん。
もうエスコンフィールドの中、外散歩したりとか。
そう。ぐらいやったらいい。
エスコンフィールドやな。でも、野球があるから夜はもう拘束されるやんか。
拘束って言い方。それが楽しみなんやけど。
楽しみなんやけど。でも、2泊。
ああ、2泊で。
3日。
楽しめる。2泊3日で。
札幌一回行っときたい。
出るなよ。俺が言った今条件から。
2泊3日で、
うん、
エスコン泊まって、1泊だけちょっと札幌の方だけ泊まらせてい
く。あ、まあエスコンフィールドに出て戻ってこんかったらいいよ、それは、
ね。出ても、ね、出戻り
戻ってきたらあかん
よ。厳しいの。
そういう。
そうなんや、
もう。エスコンフィールド楽しむなら何泊ぐらい。
あ、じゃあほんで、3年生あるでしょ、大体。
はい、
三年生みたい
な。ああ、なるほど、
うん。
それが一番正しいかもね。
うん。
うん、
そうだから、この前みたいな3連休ある時とかやったら、
うん、
月、土、日、月と3連休、全部デーゲームとかやったら最高やね。
ああ、デーゲームのがいいんだ。
デーゲームやったらもう夜が長い。ね、終わってから
いい。ナイターの景色もすごい綺麗やった
よ、ね。だから、今どうしようかな。金、土、日にして、金がナイター見て、
うん、
ほんで、土日、デイゲームで、日終わったら、もう、
帰る。
帰ってくる。
例え話で盛り上がるね。
ええー、なこのプランええー、な
あ楽しいやろね。ああ。じゃあ、ライジングアップ公式の YouTube で見れるってことやね。
ぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひ見てください。じゃあ、本日の彦根のニュースいきましょう。滋賀の国スポ閉会。天皇杯と皇后杯、佳子さまが手渡すってことで、国民スポーツ大会、かっこ、私が輝く国スポは、すべての競技を終え、滋賀県は男女総合と女子総合でいずれも1位となった。8日、総合閉会式が彦根市の平和堂鳩スタジアムでありました。閉会式のウェルカムウエスタで、フラダンスや豪州温度健康体操のパフォーマンスがあり、各競技の熱戦の様子が大スクリーンに映し出されました。滋賀県は男女総合と女子総合でいずれも1位となり、秋篠宮家の、次女佳子さまから、天皇杯と皇后杯の、支配がそれぞれの代表に手渡されました。開催地で両方とも優勝したのは茨城国体以来6年ぶり。総合成績1位から8位の都道府県には県産の琵琶湖材かっこヒノキ製の額縁に収められ、県産の鳴子和紙を使った表彰状が贈られました。強化は、25日に開幕する全国障害者スポーツ大会、かっこ私が輝く小スポに、引き継がれ、小スポの陸上競技の、近藤博子さんから代表選手のトーチに、分化されました。国スポ期は、三日月知事から、次回開催の青森県の、宮下知事に引き継がれました。三日月知事は、大会はたくさんの輝きに満ちていましたと述べ、閉会を宣言しましたということで。
お疲れ様でした。
終わりました。本当に。
ねえ。
はい。
やっぱニュース見てても、
うん、
出てくるでしょ、国スポの映像が。
はいはいはい、うん。
で、ハードルの女子選手が引退されたということで、うん、この国スポを持って、この時のハードル、飛ぶ時のハードルにも彦根って書いてるんですよね。
おう。
これが映像に絶対一生残るんで、
うん、
寺田選手でしたっけ、ハードルの方はもうレジェンドなんで、
うん、
もう一生使われる、それに彦根っていう文字が一生使われるということで、
うん、
僕はね、嬉しく思いました。
まあ、やっぱそういうの大事よね。
大事ですね。
うん。
本当に。
桐生センスも出てきたりとか。
センス。桐生センス。ピン芸人やないか、お前。センスを売りにしたピン芸人。桐生センスです。尖りまくった。
お前
大喜利とかでもとんかりまくった答えばっかり
です。噛んだだけやん。あなたしょっちゅう噛んでるやん。
何
そんないじり倒さんでも。
いじってね、いじって。
一個噛んだだけやん。
いい噛み方です。桐生センス。僕は桐生センスです。
尖ったピン芸人。
尖ったピン芸人なんで。
センスで勝負してるんです、みたいな。
そう。ほんで普通の落語がすがセンス出して、いや、お前尖ってへんやんけ、みたいな。いう笑いをするっていう。
そういうね。だから、桐生選手ね。
あ、桐生選手。
はい。もう走られて1位やったということで、
ね。
はい。すごい大会やったでしょうか。見たかったな。
ねえ。
うん。
ちょうど、稲妻ロックフェスで先月帰らせていただいたときは、うん、なんかもう道路、ここ渋滞します、ここ通行止めにしますという看板とか、彦根中にバチバチ立ってて、
うん、
ああ、もういよいよやなって思ったんですけど、もうこれが終わってしまうと。
うん。じゃ、西川さんも歌ったりね。
ああ。
そっかね。
TM レボリューションの。
うん。すごい大会やってみたよ。なんか滋賀県彦根盛り上がってる気するわ。
盛り上がりました。
うん、稲フェスもそうやし。
稲フェス、2025。
2025。
だからもうこう、国スポ、小スポに続き稲フェスでやっぱ、
うん。
ね。続くというか、やっていきましょう。
個人さんの方でものイベントあってみたよ、でかいイベント。もうこれが放送される頃は終わってるけど。
ほうほう。
なんかあったみたいよ。そんな40ブースとか出して、キッチンカー10台呼んで、みたいな。
ほん
なん結構いろいろやってんやな、滋賀県と思って。
やったら、
彦根か。
うん、彦根もやっぱや、ね、やってやるの盛り上がって。
はい。
行きましょう。
はい、ぜひ来てください。よろしくお願いします。彦根ニュースをお伝えしました。
ありがとうございます。
はい、本日のテーマ何でしたっけ？
運転。
運転ということで、
はい、
お手紙いただいてます。じゃあ、早速行きましょうか。
はい。
イタリアンシガーブルさん、こんにちは。
こんにちは。
運転。車の運転、
うん。
それはセンス。急発進、急ブレーキ。なぜ？今スピード上げる？結果、車間距離が近くなりすぎて、急ブレーキ。何がしたかった？寝不足の日は、車酔い。辛い辛い辛いっていうことで言った
ら。ああ、なるほどね。
運転してもらってる側の感想なのかな？普段自分が運転してると他人の運転が気になる。
ああ、なるほどね。
うん。俺も帰った時に、それこそね、稲妻6、移動は私の車の運転で移動したじゃないですか。で、隣に同級生乗ってたけども、急に俺の体触ってくるから、え、何？って言ったら、いや、危ない危ない危ないみたいな。
ああ、や
っぱ。ああ、危なかった
んや。感覚がちゃうんや。
そう。
車間の。
うん。
はい。
人によってそう思われてんのかなって。俺、すごい安全運転やってるつもりやったんやけどね。
だブレーキかけるタイミングとかもありますやろ
う
し。
うん。
あの、アクセルの、ね、感じもあるし。
上げるタイミングね、うん、スピード。
そう、ほんで、車間距離もみんなと違うやろしね。
うん。
まあ、取るに越したことはないんですけども。
そう。
あんま近いと、やっぱ今は煽り運転やとか言われたりもしたりするんでね。
あんま離れてると急に入ってきたりするから、それは怖かったりするんだよね。そのタイミングで入ってくんねや、横からっていう、ね。
わかるわ。
うん、だからあんまり開けたくはないんやけど、詰めてもな、やっぱそう思われるんやったら、それはそれでショックやし。
あの、F1 ドライバーの中島悟さんっていう、あの、はい、僕らと同級生ぐらいの方とか、年配の方は、
うん、
あの、ご存知やと思うんですけど、もう F1 界のレジェンド、中島悟さん。
日本のレジェンド。
はい。
はい、
の方が、プライベートでももちろん車を運転されるじゃないですか。
うん。
で、車は普通に運転してて、で、信号、赤信号で止まろうかなーって思って、何気なくバックミラー見たら、後ろの車に寝てる感じがして、後ろの車の人が、あれ居眠り違う、うん、だって、プッってやらないけど、全然起きやらへん。
うん、
で、どうしよう言った時に、自分のブレーキを、ポンポン踏んだら、チカチカって、ブレーキランプが鳴るでしょ。
はい。
で、これでパッと目覚めはったらしく。
それで起きんやん。
へぇ。で、これで急ブレーキかけやって、事故は免れたらしい。だから、とっさの判断力。クラクションでは起きん。うん、じゃあ、耳では起きん。じゃあ、どうしようって、もう目をカチカチ、パチカチカチカチカチカさすっていう。
うん。
このとっさ、F1 ドライバーやからできてるのか、F1 ドライバーじゃな、何の話や。
分からないけど、
うん、
起点が効いてたってことね。
そう、だからそういうのは、なるほどなって思ってね。
うん。
いい情報。
夜やったら確かにわかるかもね、それが。
まあな、でも夜やったら、バックミラーで、うん、あの人寝てるわっていうのがなかなか気づかへんかも。
そらそうやわね。
うん。
ああ、じゃあ昼間か。いや、まあ、車、夜の照明具合では見えたりすんのかな、バックミラー越しでも。
だからこういう視野がやっぱ広いんやなって思いました。
柔軟な考えよね。
これでもし気づかんと信号待ちしてたら、もしかしたら追突されてたかもしれないし。
うん、いやな、それは。
うん。だからね、もう、視野は広く。ゆとりを持った運転をしていただければなと、私は思います。
で、大丈夫。テーマ運転でその締めくくりはもう、この後大丈夫です。
大丈夫。
はい、じゃ続いていきましょう。イタリアさんこんにちは。私が初めて車を運転したのは小学生の頃。三重県の鈴鹿サーキットでゴーカートを運転しました。
そういうことな。
はい、ゴーカートで走れるのはフルコースではなく、メインスタンドを中心とした東コース、およそ 2.3 キロです。それでもサーキットを存分に味わいました。カーレースやバイクレースを見るようになるのは大人になってからですが、あのゴーカートでのサーキット体験があるからこそイメージできることがあるのです。何でもそうですが、実際に現場に行ってみないと体感できないことってありますよね、と。
わかる。
うん。ゴーカートやってみたかったな、子供の頃。
わかる、やってみたかった。
これもちょっとお高いから。
ああ、そう。
うん。千何歩するんじゃないかな。
千何歩？
うん。
1時間？
いや、1時何周とかじゃない？
はあ。
それをちょっと子供に刺すのはなかなかの金額やから刺してもらえへんかってイメージやると思う。
ほんで、あれ、あの、ゴーカートなんか30キロぐらいなんでしょ？実際子供らが乗るやつっていうのは。
速度。原付ぐらいだ。
うん。ほやけど、あの低さで30キロやから、地面からの。
そうだ。
だからめちゃくちゃ速く感じる。
うん、低いと速く感じるんだよね。
うん。
わかる。
だから、俺も一回やってみたかったなとは思うけども。
今でもできるでしょ？大人でも。
あ、やってみ
る。ゴーカート。鈴鹿サーキットなら。
やってみた。本音やったらもうちょいなんか早いやつ乗ってみたよ。
じゃ、もう低くしたらええやんじゃん。
え？
もっと低く。
いや、なんかあれやんか、助手席に乗って。
はい。
200キロぐらい、300キロぐらいで。
カーチェイス的なものをやってもらうってこと？
あ、そう。
プロの運転手に。
そう。
相当なお金か。お金の話ばっかり申し訳ないけど、
うん。
人も使うなら相当行くと思うよ。
そうな、自分の運転で200キロ出せる自信やろ。
ないやん。
怖いやろ。
絶対無理。うん。直線でも無理やわ。
怖いやろ。
うん。
俺も
高速の速度ぐらいかな、限界。
100キロ。
うん、場所によるやろうけど。
確かに、これも
怖い。それ以上はもう怖いな。
怖いな、確かに。
うん。
人の運転乗ってても怖いもんな。
そう、それが人の運転ならなおさらね。
うん。
うん。
知ってる人とかの、あれならいいんやけど、タクシーの運転手さんとかで高速乗らはって、
うん。
えらい飛ばすな、この人みたいな。
急にね。
うん。
スイッチ入ったかのように。
えらい問わずやんで。いや、前渋滞したで、って、渋滞まで、キンキンまで。
あ、行くよね。
80、90出していく。あれが怖いな、もう。
いや、わかるわかる。それも最初のお手紙と一緒よね。
そうね。
その人にとっては普通なのよね。じゃあ続いていきましょうか。イタリアンさん、こんにちは。
こんにちは。
車を運転していて怖いと思うのはトンネルです。長いトンネルに入ったりすると、なんとなく目が回るような、冷や汗もかいたりするような感じになります。私、閉所恐怖症なんですよね。明るいトンネルならいいのですが、照明が暗いところは特に苦手です。
わかるな。なんか、あれ、トンネルの照明も LED に変わってから、ちょっとなんか雰囲気が変わったよね。子供の時のトンネル、俺らが子供の時走ってたトンネル。
あの、オレンジの、
より、今、なんかちょっと薄暗いというか。
なんでこの色なんて思うようなトンネルあるよね。
そう、なんか、この LED 化、まあいいことなんけども。
うん。
で、これでなんかトンネルもちょっと変わったな。なんか 見づらいようになったなって言われたらそうかなって思うな、俺。
見づらくなったんや。
俺はな。
俺見やすくなった。明るくなったなっていう。
こっちの方が多いと思う。
うん。
俺なんか昔のままの方がええな、みたいな。
あ、そう。
うん。
俺もこの人と一緒なの。俺も閉所恐怖症ちょっとあるから。
うん。
トンネル、夜のトンネル特に怖いイメージがある。あとあの、トンネルを抜けた瞬間の開放感えげつない。
あるな。
うん。で、またすぐトンネルのとこあれ嫌。
うん。ほら言うとかの、国土交通省に言うとかな
きゃ。言ったところでよ。
山内が嫌がってます
わ。そこ通んなよって言われるだけやろ。じゃあ、通んなお前。
嫌がってるんで、言うとかなきゃ。
はい、で、いうのはわかるかな。だからこの人の言ってることはわかるよ。
だから山内さんも高所恐怖症の閉所恐怖症があるから。
うん、早いのも苦手やからね。
ほんでもエレベーター、もう、高速エレベーターとか。
ああ、上にグワーって G を感じるやつあるやん。あれ確かに怖いな。
ほんで、閉所やん。
うん。
密室は密室やん。
うん、
で、外ガラス張りやったら、高所やん。
うん。
もう若いやん。
もう、だと言ったから遊園地特に楽しくないね、俺。
はぁ、観覧車、ジェットコースター。全部高所やん。
高いのあかんやろ、
うん、
ジェットコースター早いやろ
早い。
早いの無理やろ
で、観覧車は閉所やろしかも、高所や。高所&閉所。
まだガラス張りで外見えないけど、外が高いから嫌よね。
は
ぁ
は
ぁ。うん、だあんまり楽しいのはないのよね。ゲームセンターぐらい。
はぁ、ゲームセンターで100円入れて、あの、バスケのゴールにボール入れて、たまにリングに当たって、どっか飛んでいっちゃったら。で、取りに行ってる間にもう終わったんだ
けど。網もっと貼っとけやっていうの。あるよ、あるよ。
あれだけや。
あれだけではないけど、他にもいっぱいあるやろうけどね。
うん。
うん。だからあんまり進んでいきたいなとは思わない。
じゃあジェットコースターよりはゲーセンでバスケやってる方が面
白い。うん。そうだから、遊園地とか、まあ、夢の国とか行くんやったらエスコンフィールドの俺は行きたい。
あ、酒もあるし。
うん。
あれもでもめっちゃ高いで。高さあるで。
あー、まあまあ、そりゃそうか、う
ん。高さはめっちゃある。
の方がまだいいかな。動かへんから。
動か、まあな、
うん。そうそうそうそう。
ぜひ。
はい、ということで皆さんのいろんな体験聞かせてもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あと今のお時間ですけども。
はい。
はい、次回のテーマは。
次回のテーマはデートということで、皆さんのデートの思い出なんか聞かせていただけたらなと思います。
ドライブデートとかありそうだけどなかったね、お手紙ね。
あ、なるほど。ないとドライブデートでもいいですし。
なんしばって大丈夫か。彦根市民ならありありか。
うん。
ドライブデートね。
よろしくお願いします。
はい、ドライブデートデートね。
デート。
はい。ドライブじゃなくていいので、ぜひよろしくお願いします。はい。今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことは皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページのメッセージから、チュンチュンレディアでまでお送りください。たくさんのメール、お待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドクのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。季節の変わり目、風邪ひかずに行きましょう。